海、山、空、川のせせらぎ、風の音。今日はどんなお話が始まるでしょう。松本ロニカにようこそ。お相手の松本明美です。さあ、それでは旅の出発です。耳を澄ませてみましょう。かぐや姫前編その3。
姫が見たいもの、美しい着物か何かかの。
金ならあります
ぞ。いやいや、金ならありますぞ。
いやー、私に任せなさい。金ならたんまりあります。
蔵持ちの巫女様には
何なりとお申し付けを。
東の海の蓬莱という山に、蓬莱根っこは白金、枝は黄金、実が白い玉の木がございます。その枝を一本持ってきてくださいませんか。
はて、そのようなもの見たことも聞いたこともございませんが。
武大臣阿部の三牛様、
お手柔らかに。
もろこしの国にある、
もろこし、
ひねずみの、
ひねずみ、
かわごろも、
かわご
ろ、お姫が見たいと申します。
おお、本で読んだことがあるぞ。燃やしても決して燃えず、ますます美しくなる。ひねずみの皮でできた着物のことか。
あ、これは
大納言の大友のみゆき様には、
何でしょうかな。思いやられますな。
竜の首に光る五色の玉をお願いいたします。
どれもこれも金では買えない珍しいものばかりだ。困ったの。
三人の方々はがっかりして帰られたそうです。私はわざと難しいものばかりを選んだのでした。どなたとも結婚したくはございませんでしたし、何より私は心のどこかでいつか近い将来この星を去らなければならないのではと感じていたのです。さて、蓬莱山に行って銀の根っこ、金の茎、白い玉の実の木の一枝を取ってくるようにお願いした蔵持ちの巫女様ですが、この人は蓬莱山に行くと皆に嘘を言い、実際はつくしの国に行き、職人を集めて偽物を作らせました。でもその細工はとても美しくできておりました。和歌が添えてあります。
いたずらに庭夏しとも玉の絵を手折らでただに帰ら
たとえ我が命がなくなろうとも、この枝を持って帰るまで、決して家に帰るつもりはありませんでした。私も最初は騙されました。倉持の巫女はさも自分が命がけで探してきたように、延々と苦労話を私たちに聞かせました。その時、表で騒ぐ者がおります。何でも、つくしの国の職人たちであるとか。
私たちは、そこにおられる巫女様に騙されました。
寝る時間も惜しんで、千日の間働き続け、苦労の末に、玉の枝の細工を作り上げたのに、それを持ち逃げされたのです。私は嘘つきの巫女に和歌をしたためました。
まことかと聞きてみずればことの葉を飾れる玉の身にぞありつる。
お話を聞いて本物と思いましたのに、それは言葉だけで飾り立てた作り物だったのですね。自分の行いを恥じた巫女はそのまま山に行き、行方知れずとなりました。ひねずみの皮衣を右大臣阿部の三好様に頼みました。お金持ちの彼は最初から自分で行こうともせず、もろこしの国の商人に大金を積み探させたそうです。その商人は一年かかってやっと戻ってまいりました。何でも天竺のお寺の秘宝として祀られていた皮衣をたくさんのお金を払って苦労して譲り受けてきたのだとか。しかしこの右大臣も自分が海を渡り命がけで探してきたと嘘を言っておりました。大層立派な皮衣を見たとき、私も驚きました。やはり和歌が添えてあります。
限りなき思いに焼ける皮衣も、たもと乾きて今日こそは決め。
姫のことを思う私の気持ちは炎のようでした。でも皮衣を手に入れた喜びで袖の涙も乾きました。今日こそこの皮衣を着るといたしましょう。
なんと美しい衣ではないか。
姫、これは本物に間違いない。
おじいさまは大喜びです。でももし本物のひねずみの皮衣なら、火で焼いても焼けないどころかますます美しくなるはずです。私は試しに火をつけてみるようにとお願いしました。
もちろんよろしいですよ。
自信たっぷりに答えたところを見ると、右大臣も本物と信じていたようでございます。ところが、
火をつけると、たちまち皮衣は燃え始めました。右大臣の顔は、みるみるうちに青ざめてゆきます。私は、和歌を差し上げました。
名残なく、燃ゆと知りせば、
跡形もなく燃えてしまうとは思ってもいませんでした。もしこうなると分かっていたら、火にかけることもなかったでしょうに。
ロニカ、この番組は脚本・演出・作曲中村健一、歌と語り、作詞は私松本明美でお送りいたしました。ライブスケジュール、 CD の販売情報など詳しくはオフィシャルホームページ松本ロニカで検索してみてください。ご意見ご希望などメッセージもお待ちしております。それでは皆様、 Have a nice 松本ロニカ。 Bye。